ちょっとやられたなって思った最近の出来事なんですけど、ついこの前なんとなくフルーツ食べたいなって思いまして、八百屋さんに寄ったんです。まあこの時頭の中ではなんとなくベリー系とかアメリカンチェリーとか、まあそんなのがいいかななんて思ってて、こう小粒でパクッと食べれるようなやつを想定してたんですよ。で、まあ、八百屋さんを見てたら、まあ、何か一生懸命探してる人に見えたんでしょうね。八百屋さんが声をかけてきまして、この桃、本当に甘いから、もう絶対後悔しないよってね、話しかけてきたんですよ。甘くなかったら返金するからって畳みかけてきて、いやいやいや、今日はそういうジャンルじゃないんだよなって、まあ、心の中で思いつつ、でも、あまりの熱意と、あとユーモア。それにこう、なんか確かに感じる、八百屋さんとしての自信。まあこれにちょっと押されちゃいまして、じゃあ、その桃にかけてみようかなって思ったんです。でも、見た目、本当にごくごく普通の桃で、まあこれがそんなにすごいの？甘いの？って感じで、まあ買うと決めつつも、まだちょっと疑いつつ、でその後帰宅しまして、早速ね皮を剥いていざ一口食べてみたら、うまい。いや、びっくりな甘さ。今まで食べた桃で一番甘かったです。思わず、いやごめん、舐めてたって謝りました。桃に一本取られましたね。八百屋さんのプロの目利き、まあこれもかっこいいなって思いました。次もしあったら伝えたいんですが、まあこういうね、思ってたのと違うけど、まあ結果最高だったっていう体験、なんか得しちゃいましたね。想定外の出会い、まあたまにあるから面白いですよね。ということで、桃に謝った日のお話でした。本日は7月28日月曜日、7月最後の放送でございます。それでは今週も花丸トークやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。ということで、ここで先週7月21日配信会についての感想をご紹介したいなと思います。今回も X にハッシュタグ花トーで投稿してくれたものから選んでおります。はい、先週取り上げたうなぎの完全養殖のニュースに関連してですね、こちらはユッキーさんからいただきました。読みます。私もうなぎ大好きなんだけど、どんどん値上げしてあんまり気軽に食べられなくなっちゃったから、この養殖の話は朗報すぎる。牛の日には食べなかったけど、うなぎの話したら食べたくなってきたから行ってきた。今年は2回牛の日があるみたいだね、ということです。僕と同じうなぎ好き勢からの共感コメントですね。完全養殖に向けて新たな、そして大きな一歩が踏み出されたっていうニュースを先週取り上げたんですけど、実用化に向けて着々と進んでいるっていうことで、もうワクワクしかないんですが、こちらの感想はお写真付きで、見事な立派なうな重の写真が、いや羨ましいって思ったんですが、これ一緒に写ってるのは僕に似てるぬいちゃんですね。しかもなんか僕の推しのモフモフ鳥シマエナガも一緒に写ってますので、これ完全に僕ですね。いや可愛いな。癒しと嬉しい気持ちと、あとお腹が空いちゃう、そんな感想でした。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。毎日新聞より、公園で手持ち花火はありなし？最近は各地でルール緩和の動きも。 このようなニュースです。夏の夜の風物詩、手持ち花火。近年、火災や騒音リスクを理由に公園での花火を原則禁止としている自治体が多くあるのが現状です。そのような状況の中、今年に入り茨城県つくば市では7月から9月の午後6時から8時半の時間帯に限り、市内約300カ所の公園で手持ち花火を解禁。18歳以上の付き添いや消火用バケツの持参など安全対策を前提として花火を許可する規制緩和を行います。また東京都大田区でもこの夏、一部の区立公園で花火利用を可能とするテスト事業をスタートさせます。小中学生のアンケートでも聞かれた近くに花火をできる場所がないという声を踏まえて、公園の在り方を見直す中でこの度実現しました。子育てナンバーワン都市を目指す区の取り組みとして注目されています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は毎日新聞7月25日の記事をご覧ください。ということで、花火で遊ぶ際のルール、各自治体でいろいろと決まりがあって、近年は規制をする傾向が多かったけれども、今年は解禁に向かっている動きがありますよっていう、そんなニュースですね。花火いいですよね。楽しいですよね。子供の頃は毎年何回かやってた気がします。そっか、今はできない、禁止されてる自治体さん多いんですね。禁止になってしまったのにはもちろん理由があると思いますが、楽しみにしていることを禁止されてしまうっていうのはちょっと、特に楽しい夏休みを過ごす子どもたちには遊ばせてあげたいところですよね。実際花火をやれる場所がないっていう市民の声があったと。切実ですよね、この声は。ここから素晴らしいなって思ったんですが、その声に対して、いやいやダメですと話を終わらせてしまうんじゃなくて、困ってるこの声を救い上げて、ちゃんとルールとセットでどうしたらできるか、これを提案してくれる姿勢、これが素晴らしいって感じました。花火イコール迷惑っていう風に一括りにしてしまうんじゃなく、ルールを守りましょう、そして楽しみましょうっていう考え方が素敵ですよね。夏の夜に花火した記憶、映像として風景として大事な記憶、思い出になりますよね。花火って火を使う遊びなので、きちんとルール守って遊ぶ体験、それ自体が教育、学びになるんじゃないかなって、そんな風にも思います。花火に限らず、例えばドローンとか公園でのキャンプとかフェスとかもそうなのかな、やり方とルールをちゃんと考えてみんなで楽しめるようにしましょうっていう流れ、危ないんで迷惑なんでダメですじゃなくて、こうすればできますっていう風に動き出すっていうのは本当にいいことだなって思います。いろいろと窮屈に感じてしまうことも多い今日この頃ですが、この花火のルール緩和のニュース、ほっこりしました。では行きましょう。地域の声に寄り添いながら花火のルールを緩和し、子どもたちの楽しみを守ろうと尽力している茨城県つくば市と東京都大田区の皆さんに、花丸。次のニュースです。 TYS テレビ山口より、無意識にスマホを探してしまう、スマホ禁止で見えた親子の絆、一泊二日デジタルデトックスキャンプでどう変わった。次のような内容です。山口県萩市のスサワンエコロジーキャンプ場で、スマホやゲーム機を使わずに過ごすデジタルデトックスキャンプが開催され、親子10組31人が参加しました。参加者たちはスマホやゲーム機を鍵のかかる箱に預け、普段頼っているデジタル機器なしの生活を体験しました。 キャンプ中はネットで調べられない代わりに図鑑を使って貝やウニの種類を調べたり、味見をしながら手探りでカレー作りに挑戦したりと、親子で協力しながら様々な活動を楽しみました。参加した小学5年生の男の子は、スマホを見ていた時間がこういう時間に変わって健康にもいいしとても楽しいと感想を述べています。夜はキャンプファイヤーを囲み、マシュマロを焼いたり花火をしたり、普段とは違うゆったりとした時間を過ごしました。子供たちはスマホなしの時間で不安を感じることもありましたが、翌朝には親子で手書きの手紙を交換するなど、デジタルに頼らないコミュニケーションの大切さを実感する機会になったということです。企画した萩青年会議所によると、予想以上の応募があり、今後も地域のキャンプ場と連携しながらこのデジタルデトックスの取り組みを広げていく予定です。便利なスマホに少し距離を置くことで親子の絆、新しい発見が生まれました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は TYS テレビ山口7月27日のニュース記事をご覧ください。ということで、スマホ、パソコン、タブレット、ゲーム機など、まあ、デジタル機器、そしてインターネットとの接触を意図的に減らして一定期間離れる、そんなデジタルデトックスに興味を持ってる方も多いのではないでしょうか。スマホやゲーム機が身近にある生活、つい無意識に手を伸ばしてしまうなんてことも少なくないですよね。そんな中、山口県萩市で1泊2日のデジタルデトックスキャンプというものが行われたということです。10組の親子の皆さんが1泊2日スマホなし、そんな状況で過ごすと、まあ滅多にない環境ですけれども、そんなキャンプを通じて家族のコミュニケーションの大切さに気づく貴重な機会になったということですね。普段はスマホで手軽に調べたり、まあ、遊んだりしている子どもたちが図鑑を手に取り自然と向き合ったり、あとは全部手探りでカレーを作った、なんかとても微笑ましい光景ですよね。スマホがないことに不安を感じてたっていう声もあったみたいですけど、確かに不安かも。ただその不安を感じつつも、時は時間は案外問題なく流れていくっていう、深いですよね。どうやら参加者の皆さんはデジタル機器のない不便さ、不安、まあ、これらを乗り越えて手書きの手紙で気持ちを伝え合ったりなんかもして、デジタルに頼らないコミュニケーションの良さを再発見できたみたいです。素敵。いや、正直なところ僕自身もスマホのない生活体験してみたいなって思いました。したくてもできないって言い訳しちゃいますよね。なんか大事な連絡苦しいとかね。まあこうやって、あ、ないもんはない、もう仕方ないんだ、もう鍵かけちゃってね、まあそんな状況を作ってしまう、まあこうでもしないとなかなか本当にデトックス、接触を、まあ意図的に接触を避けるっていうのは難しいのかもしれません。スマホ、便利な反面常に追われてるような感覚ってきっと誰しも持ってますよね。当たり前になったデジタル機器との付き合い方、たまには考えることがあってもいいのかもしれませんね。このキャンプはそんな気づきの機会ということで、とてもナイスでしたね。参加された親子の皆さんのスマホなしの素敵な思い出、ずっと残っていくのかなって思います。それでは参りましょう。デジタルデトックスキャンプを企画し、コミュニケーションの大切さを再確認させてくれた萩青年会議所の皆さんに、花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひお寄せください。X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーでぜひ投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。